お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を崇めて賛美いたします。今日このように私たちを集めてくださって、そして、暑い中ですが私たちを守り、そしてあなたのお言葉に聞く時間を与えてくださったことを感謝いたします。今日も生ける神の言葉である聖書から私たちに教えてください。私たちを励ましてください。私たちを生かしてください。この今日本が置かれているさまざまな困難の中で、私たちがあなたを信じ、あなたに従う者として、この世界に、また私たちの家族や周りの人たちに本当に仕え、また本当に神様の恵みが豊かにあふれますようにお願いいたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。創世記のこの辺から 10章を過ぎるぐらいまでは、礼拝で説教をするときに司会者が大変苦労して、読まなければならないところですね。名前と、そして、年がいろいろ出てきて、特に名前は日本と全然違うような、名前ですから、なかなか舌を噛みそうになることはあるんじゃないかと思います。さて、すいません。創世記の4章で私たちは弟を殺して神様の御前を去っていったカインとその子孫たちの歴史を見ました。神から離れたこのカインたちが住み着いた場所はノデというところだったという。ノデというのはもともとの意味では放浪とか不安という意味だった。つまり神から離れた私たち人間はどこか一箇所に定住、体は定住していても心は放浪している、常に不安がある、そういう歴史だった。で、創世記の5章はこのもう一つの人間の家系を記録しています。それは同じようにアダムから始まったんですが、もう一度神様の前に立ち返って、そして神様と共に生きようとした人たちの記録です。今日私たちは、この、名前とですね、数字が並んでいる系図を通して、この神様と共に生きる人生の幸いというのを学んでいきたいと思っています。3つ、今日は1つ橋渡しとしての系図の役割、2つ目は人生の縮図としての系図ということですね。で、3つ目はこの系図のゴール、ノアという人物が誕生した、期待された誕生、3つのことを今日ご一緒に読んでいきたいと思います。まずはじめに5章の1節です。これはアダムの歴史の記録である。神は人を創造されたとき、神に似せて彼を作られ、男と女とに彼らを創造された。彼らが創造された日に神は彼らを祝福して、その名を人と呼ばれたというふうに出てきます。5章の一節で、これはアダムの歴史の記録であるという言葉が出てきますね。で、創世記にはよくこの、歴史の記録みたいな言葉が出てきます。同じ言葉は創世記の2章の4節で一番初めに出てきます。これは天と地が創造された時の経緯である、ここでは経緯であるっていうふうに訳してあるんですけども、これはトレードットっていう言葉だそうです。たまには覚えましょうね。トレードットっていう言葉がここで使われていて、これが後の方では歴史みたいな言葉でも使われています。で、イスラエル民族っていうのは日本人以上に先祖からのつながりをとても大切にしていた民族だった、この日本人の家系図っていうのはどこまで当てになるかわからない部分がありますが、イスラエルの人たちにとって自分が誰から生まれて誰の子孫であるかってことは非常に大切だった、で、例えばわかりやすい話で言うと、私たちキリスト教会ではよくベンハーという映画を見ることがありますよね。 私が生まれてしばらくしたぐらいの、確か1959年の映画ですから、4歳ぐらいの時の、できた映画ですけども、まあ、ハリウッドの有名なチャールストン・ヘストンがやったベンハー。あれ、ベンハーっていうのは、なんか私たちはあの人、主人公がベンハーって名前だと思ってますけども、あれはハー家の息子ですよね。ベンっていうのは息子って意味ですね。ですから、ベンハーっていうのは、ハーの息子。で、あれ、映画見てると分かるんですけど、あの人の名前がユダってですね。で、ジュダ・ベンハー。ユダ・ベンハーって。だから、ハー家の息子のユダっていうのはあの人の名前で、決してあの人がベンハーなわけじゃありません。で、まあ、それと同じように、なんとかベンなんとかという名前を、必ず自分がどこの出身であるか、どこの羊であるかということを非常に大切にするのがユダヤ人です。ですから、ユダヤ人にとって、その系図、家系図っていうのは非常に大切です。新約聖書の一番初めに出てくる、マタイの福音書の一章の一節の言葉は何でしょうか。アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図。ね。こう、ナザレのイエスという人が、どういう家系に生まれたのか。まあ、この創世記これから学んでいくと出てくる、このイスラエル民族中興の祖のアブラハムの子孫である。そして、このイスラエルの王であったダビデの子孫である。っていうことを言いたいわけです。で、この系図っていうのは非常に大事だということを、とにかく頭に置いといてください。で、ここでは、これはアダムの歴史の記録であるというふうに出てきます。で、この後に創世記を見ていくと、10章の1節では、ノアの息子セム、ハム、ヤペテの歴史とかですね、11章の1節ではセムの歴史とかです、11章の27節では、そのテラの歴史、25章の12節では、イシュマエヌの歴史、25章の19節ではイサクの歴史、36章の1節ではエサウの歴史、37章の2節ではヤコブの歴史っていうふうに、この言葉が何度も何度も出てきます。で、この言葉が出てくるときには、創世記のお約束があるんですが、主人公が変わるっていう、この創世記に出てくる主人公が変わるっていうことを覚えておいてください。創世記の第一幕の主人公は誰だったかっていうと、アダムだったんですね。まあ、天地創造があり、人間の初めの人、アダムが作られ、罪が始まり、そして、アダムの息子のカインとアベルの間に殺人事件が起こったっていう、主人公はアダムでした。創世記の第二幕の主人公はノアという人物です。で、ノアのところに話がこう進むために、そのつながりを書いているのがこの系図の役割なんですね。ですから、創世記を読んでいて、これは誰々の歴史であるって出てきたら、あ、ここで舞台が変わるんだというふうに覚えておいてくださるといいと思います。さて、2つ目ですが、人生の縮図としての系図ということです。この創世記の5章は非常に難解な場所の一つ。聖書は必ずしも分かりやすいところじゃなく、だけじゃなくて、私たちの現代、生きている私たちの科学とか経験とか、まあ、知識だけでは分からない部分がたくさんあります。例えば、ここでは、人間の、年齢の長さの問題が出てきます。あんまりここに、踏み込んではいけませんけども、ある人はこれは、一つの部族がこの長さだったんだろうと解釈する人はいます。あるいは、まあ、これは非常に誇張して書いてあるんで、実際はそうじゃないんだろうという人もいます。でも、私はこの創世記を書いたのはモーセという人物で、彼がこの、まあ、例えばある人はですね、遊牧民族はこのカレンダーもあんまりカレンダーを持ってないような部族だったので、この年とかなんとかってのはあんまりこだわりがないんだという人がいます。しかし、ぜひ覚えてほしいのは、この創世記を書いたのはエジプトで非常に高い地位にあって、まあ、王族の一人として エリート教育を受けたモーセという人物。エジプトの一つの売りは何か、暦です。エジプト歴、暦は非常にこの精度の高いものでした。まあ、今の私たちの西洋歴にも非常に影響を与えているようなものです。で、当時いろんな農耕を見たりとかいろんなことをこうやっていくときに、暦をきっちり知ってるか知ってないかっていうのは、まあ、いわゆる、当時の政治をする上では非常に重要な要素です。で、その意味ではモーセっていう人が、まあ数字に弱かったとは考えにくいだろうと。そうすると私たちは確かに今の科学的な知識から考えると900何十年生きたということはとてもこの我々の今の科学としては受け入れにくいことは確かです。でもじゃあ今の科学が万能なのか、いつも言いますよね、今の科学が万能なのかと言ったら決してそうではないっていうことを頭に入れておいて、私はこのままの数字として受け止めます。いつか科学がこのことを解明できる時が来るんではないかと逆に思ってます。例えば創世記の6章の頭での方で、人の齢は120年にしようって神様が仰せられたっていうふうに言われてますよね。現代科学の一つの医学の知識の一つで持たれているのは、人間はうまく体の再生をうまくして生きていけば120年は生きられるっていうのが一つの常識になっているそうです。もちろん病気の問題とかいろんなことを排除していくと、人間の体は大体120年は生きることができるっていう、そういう要素があるんだ。聖書は3500年前に神様がノアの時にそういうふうに言ったって書いてあるんですね。まあ、科学はいつも後からついてきますよっていうことですね。で、私が何が言いたいかというと、私も農業編の科学から出てきた人間ですから、科学は非常に大事にします。でも科学の知識で全てのことは割り切れないんだ。私たちが今生きている段階での科学には限界があるんだ。で、そのあたかもなんか今ある科学が全部万能なように思ってことを進めていった状況が、今私たちがいろいろ直面しているさまざまな問題の一つの要素だということですね。ですから科学万能主義では決してない。例えば聖書に科学に反することが書いてあるからといって聖書を非科学的な本だと退けるのは、そっちが間違ってるっていうことです。そこだけで。ちゃんと、私は高校時代にクリスチャンになるときに、科学的に考えるんであれば自分で聖書を全部きちんと読んで、きちっと分かった上で否定しなさいと言われました。まあ、私を乗せた高校時代の英語の先生は私の性格を知っていたので、私にそれをやらせて、見事に私は聖書一冊を読んでイエス・キリストを信じるクリスチャンに逆に導かれちゃったわけですね。ぜひご自分の目で聖書を読んで、そして一箇所だけで引っかかるのではなくて聖書全体を読んでください。そして聖書の神が私たちの科学に閉じ込められるような方ではない、この天地万物を作った作り主である、そのお方がどんな力があるお方かということをぜひ知っていただきたいと思います。脱線はこの辺にして先に進もうと思います。人生の縮図としての系図ということですね。で、まあ今その年代のことを言いましたのでそれはもう飛ばします。で、どちらにしろこの系図を読んでいくときに、私たちにこの聖書の系図は、まあ、2つのことを語りかけているだろうと思うんです。一つは何かというと、人は生まれたら死ぬものだということです。人は生まれたら死ぬものだということです。そして、まあ、特にこの創世記の5章の系図が私たちに語りかけているのは、そんな中で神と共に歩む人生がある。人は生まれたら死ぬものだ、だけどそのような中で神と共に歩む人生という素晴らしい人生が実はあるんだということを、この系図は私たちに語りかけているのではないかと思います。まあ、人は生まれたら死ぬものだということで、まあ、この系図を読むとですね、繰り返し出てくる言葉が、3つあります。で、それは産んだっていう言葉と生きたっていう言葉と死んだっていう言葉です。 私が数えて、自分で数えてみましたが、産んだっていう言葉は27回使われています。生きたっていう言葉は18回使われています。死んだっていう言葉は8回使われています。まあとにかく産んだと生きたと死んだという言葉がここに満ちています。で、確かに私たちは親に産んでもらえますよね。自分で生まれた人いますよね。親に産んでもらったので今生きてますよね。で、親に産んでもらってそして生きていきますよね。で、どんなに例えば長く生きたいと思っても私たちはいつか死を迎えなければならないんですよね。ですからこの創世記の5章の系図というのは非常に私たちの人生を凝縮して書いている。私たちは産んでもらってそして生きて死んでいくということですね。で、私の好きな小説家の一人、池波正太郎はですね、膨大な小説を書きました。でも彼の小説には一つの考え方がこう土台にあります。一つの考え方が土台にあります。鬼平にも言わせますし、秋山小平にも言わせますし、真田幸にも言わせますしですね、いろんな登場人物に言わせるセリフが一つあるんです。それはどういうセリフかというと、人間には分からないことが多い。まあ、今その通り言うと著作権の問題に引っかかっていくので、要するにこういうと、人間には分からないことがたくさんある。だけど一つだけ分かっていることがある。それは我々は親と生まれた日から死ぬ日に向かって生き始めたってことだと。我々の人生は親と生まれた日から死ぬ日に向かって確実に歩み始めた。このことだけはどんな人間にも決まったことだっていうんですね。でもまさしくそれって聖書が言ってることなんですね。人間は生まれた日から確実に死に向かって歩んで、ヘブル人の手紙の9章27節には、人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているって書いてあるんです。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているって書いてあるんです。定まってるって言葉は、これは今流に言うと、判決で言うと判決が確定したってことです。もう変わらない、覆されない、もうこれで決まってしまったっていう意味です。ですから私たち人間にはおぎゃーと生まれた時から一度この体が死ぬ、肉体的に死ぬことと、この肉体的な死の後に神の前に立って裁きを受けることが定まっているんだってです。どういう裁きを受けるかっていうと、私たちは死んだ後に神様の前に立って今まで生きてきた人生について一つ一つ吟味をされて、そのことについて申し開きをしなきゃいけない。そのことについて申し開きをして無罪になる人はいないってことですよ。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている。ですから産んだ、生きた、死んだ、ここに出てくる人物は、まあ、私たちから見たら随分長生きをしました。でも長生きをしても彼らは自分の罪の上に肉体的に死ななければならなかったということです。死の問題、どのように私たちは考えているでしょうか。さらにそんな中で神と共に生きるこの人生があるんだ、そのように死に向かって歩いている人生だけれど、そこにこの私たちの人生にはこの神と共に生きる人生があるんだと聖書は教えているってことですね。この系図の中に一人の人物が出てきます。エノクという人物です。5章の21節から彼は登場します。まあ、聖書を読むとこのエノクという人物についてはそんなにたくさんのことが書かれていません。21節から、エノクは65年生きてメトシェラを産んだ。エノクはメトシェラをの産んで後300年神と共に歩んだ。そして息子娘たちを産んだ。エノクの一生は365年であった。エノクは神と共に歩んだ。神が彼を捕らえたので彼はいなくなったと出てきます。で、まあ、このエノクについてはですね、新約聖書の一番後ろの方のヘブル人への手紙というところにこのエノクのことが出てきまして、たった一行なんですが、 ヘブル人の手紙の11章の5節というところでこういうふうに書かれています。信仰によってエノクは死を見ることのないように移されました。神に移されて見えなくなりました。移される前に彼は神に喜ばれていることが明かしされていましたというふうに出ています。エノクという人について分かっていることは、65歳でメトシェラを産んだということですね。からその後300年産んで、300年間生きて神と共に歩んだということと、他にも息子や娘たちを産んだということと、エノクの一生は365年だった。そして、死を迎えることなく、大変これは不思議ですけども、死を迎えることなく神の身元に挙げられた。で、今読んだヘブル人の手紙の11章の5節で、このエノクという人の生き方が神様に喜ばれたっていう、まあ、そのぐらいのこととしか書かれていません。ですから、この人がどんな人で、どんな人生を歩んだのか、私たちは想像をすることができません。ただ、まあ、言えることは、他の創世記に出てくるノアとかですね、例えばアブラハムとかですね、そういう人たちの記述と比べると、別に何も書いてないので、これすごいものの言い方です。全く普通の生活をしたんじゃないかと私は思うんですね。特に取り立てて、それほど特徴のある何か、大きな足跡を残した別に人物でもなかったんじゃないのかなと思います。ただ、彼は本当に普通の人生を普通に生きたけれど、でもその中で親たちから受け継いできた神と共に歩む人生、神様を大切にして神様に祈り、そして自分に対する神様の計画を知って毎日を神様に委ねて歩むっていう、そういう、まあ、普通の人生を彼は歩んでたんじゃないのかなって思います。でも普通の人生だったかもしれないけれど、神と共に生きよう、神様を大切にして神様と共に生きたということが、彼が神様に喜ばれた理由だったと聖書は言ってるんじゃないかと思います。彼の人生は死で終わりではありませんでした。彼の人生は全くの例外です。私たちはみんな肉体の死を経験します。しかし、もし私たちが私たちの罪のために死んでくださった救い主イエス・キリストというお方を自分の救い主として信じるならば、私たちはたとえこの体は死ななければならない、でも私たちは永遠の天国によみがえることができる、生きることができると聖書は約束しているということです。新約聖書ヨハネの福音書11章の25節26節、そこでこのように書かれています。ヨハネの福音書11章25節26節、イエスは言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことはありません。このことを信じますか、とイエス様は言われました。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか、とイエス様は言われました。私たちはいつか肉体の死を迎えなければなりません。でももし私たちが私たちの罪のために来てくださった救い主イエス様という方を信じて神と共に歩み始めるならば、我々はこの肉体の死を迎えたとしても、イエス・キリストを信じる者に約束された永遠の命によって天の御国に行くことができる約束があります。やがてイエス・キリストが来られた時に、今日も、礼拝の中で使徒信条を読みました。使徒信条の最後には体のよみがえりを信ずって書いてあります。なんか死んだら我々の魂だけが天国に行くんじゃなくて、やがてキリストが来られた時に私たちはもう死ぬことがない、もう病気になることがない、もう自分の罪のためにですね、もう自分を苦しめたり人を苦しめるような、そのような生き方をしなくてもいい新しい栄光の体が与えられるんだと。そしてこの体を持って 朽ちることのない体を持って天の御国で永遠に過ごすことができるんだっていうふうに教えてるってことです。その意味で私たちもこのイエス・キリストを信じるときに、エノクと同じように神と共に歩んで、そして私たちは肉体の死を経験しますけれども、でも天国への希望を持って生きることができるようになると言うんです。3つ目、系図のゴールです。それは期待された誕生ということです。この6章のゴールは28節から出てきます。レメックは182年生きて一人の男の子を産んだ。彼はその子をノアと名付けていった。主がこの地を呪われた故に、私たちは働きこの手で苦労しているが、この私たちにこの子は慰めを与えてくれるであろう。っていうふうにこの系図は閉じられるんですね。この系図の出発点はアダムでした。ここでの系図の終点はノアでした。ノアっていう言葉は慰めるとか励ますっていう意味を持っている言葉です。慰める励ますっていう意味を持っている言葉です。彼はこのお父さんレメクにとって、このレメクたちが味わっていた苦しい人生の中に、この子が生まれたことによって慰めが与えられるって思ったんですね。私たちもどうでしょう、赤ちゃんが生まれると、ね、この本当に嬉しいですね。なんか嫌なことがあったりですね、辛いことがあったり、きついことがあっても家に帰って赤ちゃんの笑顔を見たり安らかな寝顔を見ると、この疲れがすっ飛びますよね。まあ、自分の子供でもなくても、ね、今、ね、周りにいる小さな子供を見るだけで私たちは疲れが吹っ飛びますよね。で、まあ、私たちもかつてはそういう存在だったんですが、年を取るに至ってだんだん、他の人にストレスを与える存在になったり、だんだん自分がストレスをため込む存在にこうなってきてます。でも神様はそんな私たちにも期待をかけてくださっている。レメクがこの子供に期待をかけていたように、神様は、まあ、私たちの系図をたどっていくと、 もちろん一番初めはアダムになるわけですが、その途中で誰からこうなっていくか分かりませんけども、少なくとも今自分という存在だけ考えたら終点は自分ですよ ね。もちろん自分には 子供がいる、孫がいるって言えばそこまでいきますけど、まあ、生きている生身の自分を考えたら、とりあえず自分の系図の終点は自分です。で、神様はこの私たち自分にレメクと同じように期待をかけていてくださって、今日本はいろんな意味で苦しい時代を通っています。そんな中で私たちがこのノアに、現代のノアになるように、小さなノア、このノアになるようにと期待をかけていてくださっているっていうことです。ノアという言葉は何でどういう意味でしょうか。慰め励ましっていう言葉です。神様は私たちを通して今この世界に慰めと励ましを与えたいと願っているっていうことです。コリント人への第2の手紙の1章3節4節の言葉を見てください。コリント人への第2の手紙1章3節4節を見てください。そこにこのように書かれています。私たちの主イエス・キリストの父なる神、慈愛の父、すべての慰めの神が褒めたたえられますように。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいました、くださいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによって、どのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるのです。それは私たちにキリストの苦難があふれているように、慰めもまたキリストによってあふれているからです。もし私たちが苦しみに遭うなら、それはあなた方の慰めと救いのためです。もし私たちが慰めを受けるなら、それはあなた方の慰めのためであり、その慰めは私たちが受けている苦難と同じ苦難に耐え抜く力をあなた方に与えるのです。 私たちがあなた方について抱いている望みは動くことがありません。なぜなら、あなた方が私たちと苦しみを共にしているように、慰めをも共にしていることを私たちは知っているからです。私たちの主イエス・キリストの父なる神、慈愛の父、すなわち、すべての慰めの神が褒めたたえられますように、神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによって、どのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるのです。と聖書は語っています。慰め主である聖霊は、私たちはイエス・キリストを救い主として信じたときに、聖霊なる神が私たちのうちに目に見えないけど、雇ってくださったと聖書は言っています。そのお方は慰め主、助け主だと言います。ですから、聖霊なる神様は、私たちを通して、私たちの周りにいる人たちを慰めたい、励ましたいと願ってらっしゃるんだということです。ノアという子供が慰めの子供、励ましの子供として期待されたように、私たちも神様から私たちが受けた慰め、励ましを今度は周りの人に分かち合う、慰めと励ましの人になるようにと神様は私たちに願ってらっしゃるんだということです。さて話をまとめて終わりたいと思いますが、エノクは神と共に歩みました。エノクが神と共に歩んだように、私たちも神様と共に歩みたいと思いますね。そのためにはぜひ毎日聖書を読み、祈り、そして神様と交わる習慣を私たちは毎日しっかりと身につけていきたいと思うんです。習慣というのは、続けない限りは身につかない。本当に1日に5分でも10分でも、30分でも、取れる人は1時間でも聖書を読み、そして祈る、神様と交わる習慣を私たちはつけていきたい。今日できなかったら明日、必ずやる、そして神様を礼拝することを私たちの人生としてしっかりとしたクリスチャン生活、教会生活を私たちは築いていきたいと思いますね。そして二つ目は、私たちはイエス・キリストを信じるときに、小さなノアになりました。慰めの人、励ましの人として神様は私たちに期待をしています。今日、私たちの慰めや励ましを必要としている人が私たちの周りに誰かいないでしょうか。会ってもし気がついた人がいたら、ぜひその人に、どういう形で声をかけるのか、いろんな声のかけ方があると思いますけれども、今日、その人に声をかけてみましょう。私たちは、そんな小さなことかもしれません。でも、そのようなことを通して聖書に書いてあるように、神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによって、どのような苦しみの中にいる人も慰めることができるのですと書いてある、ぜひ慰めの人にさせていただければと思います。お祈りをして終わります。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによって、どのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるのです。天の父なる神様、今日も御言葉を学ぶことができてありがとうございます。エノクが本当に普通の人生だったと思いますが、私たちが生まれ、そして生き死ぬ、本当に当たり前の普通の人生の中で神様と共に歩みました。神様を愛し、神様を大切にし、神様に従って歩みました。私たちも全く毎日普通の人生を歩んでいますが、その中で本当に聖書の言葉を読み、また祈り、神様との交わりを通して神様と共に歩むことを身につけていくことができるようにしてください。また今日の系図の終点はノアでした。レメクはこの苦しみの中で、この子は私たちを慰めてくれるだろうとノアという名前をつけました。私たちも今、この日本は 3.11 の地震以来、本当にさまざまな苦しみの中にあります。 その中にあって、私たちが神様からまず慰めを受け、励ましを受け、そしてその慰めと励ましを私たちの家族や周りの人たちに本当に伝えていくものとして私たちをお持ちくださるようにお願いをいたします。特に今日も被災地にある方たちのことを覚えてください。お一人お一人の生活が本当にあなたにあって、充実し、そして本当に、再建し復興していくことができるように、十分な経済的な手当も神様与えられるように、人的な本当にサポートも与えられるように、どうかこの日本を動かしている本当に為政者の上に神様が知恵を与えてくださるようにお願いいたします。また地域で活動しています、被災を受けながら、奉仕をしています教会の一つ一つの働きの上に神様の恵みがありますように、その働きを通してどうぞ地域の人たちが本当に教会の存在を知り、本当に神様の慰めを知り、そして何よりも慰め主である本当にイエス様を、神様を直接知ることができるように導いてください。感謝して皆により祈ります。アーメン。